川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。前回ね、はい、65歳っていう話をねしました、はい、これがですね、でいろいろ来ますよと言って年金の話をねちょっとしようかなと思うんだけど、年金の話をしだすとまあ1本分ぐらいはかかるかなと思って、
今回
ちょっと今日年金の話をちょっとしようかなと思いますんで、ちょっとじゃあ今日のタイトル言ってください。
はい、今回は65歳は年金受給開始の年齢ですが、受給開始は60歳から75歳の間で変更可能です。65歳より早く受給開始すると毎月受け取る金額が減り、遅くすると増える。ですが今働いている人は注意が必要です、というテーマです。
はい、これまあ以前っていつかって話はちょっと置いといて、60歳、まあ、55歳定年っていうのがあったんだよね、僕らが若い頃は。で60でも なぜか55歳定年って言われてる時に60歳から支給開始だったので、今は60歳定年っていうのが言われてる中で65歳から支給開始に変わったわけ。これは将来的に70から支給開始になる可能性はゼロじゃないね。人は働いてんだから、給料もらってんだから。で長生きする前提になってくると受給開始年齢が後ろ倒しになる可能性はあります。ただ年金制度っていうのはそんなに、なんだろう、いきなりバッサリ、はい今年から70歳になりましたって、でいきなり出ないのって話にはならないんですよ。大体あの暫定期間みたいなのがあって、その間は、今もう何年後からもらえるっていう人の目の前で急に5年間は我慢しなさいって話にはならないから、今そこら辺に手の届いてるぐらいの年齢の人は大丈夫ですよと。もっと10歳20歳若い人たちがもらうときには遅くなるから、その代わりそこの年齢までの間に5歳のうちの1歳刻みで受給開始が遅れますよみたいなのが今でもあるわけ実は。で、まあ、僕の年代っていうのは実は僕の学年までねは64歳からもらえたりするんですよ。だけどそれは一部だけなのね、
はい、
一部だけ特別支給の年金っていうやつなんですよ。で僕はなんで今年金に詳しくなったかというとですね、それがあったからです。そのアナウンスが僕はだから1年以上前に64歳になるわけですよ。そこの3ヶ月前に緑の封筒が届いて、だから厳密に64になる3ヶ月前だね。だから11月とか12月に緑の封筒が届きました。緑の封筒が届いて年金受給ができますよみたいなのが来て、そこで初めて読んでみてその仕組みが分かりましたということで、あ、これはあの知らないことだらけだなと。知らないとどういうことになるかというと、これは何でかというと国は支給をします。だけど例えばその僕はだから64歳から1年間だけ特別支給みたいなものも金額が少ないけどもらえる権利があって、まあ、もらうためには一定の基準をクリアしなきゃいけないんだけど、それを考えていろいろ勉強したわけですよ。要は黙ってまず自分で申請しないともらえません。で年金の受給のやつも、黙ってたらあなたは開始希望が遅れるんですねぐらいの扱いになるので、でいつから支給するんですか、例えばさっきの65歳になりました、75までは遅らすことができます。75まで遅らせたらどうなるかというと1ヶ月あたり増えるわけですよ、あの金額が、
はい、
で 0.7 ぐらい増えていくのかな、0.7% ぐらい増えていくのかな。1年でだから、8.何%かける12だから 8.4% ぐらい増えるのかな。10年遅らせると 84% ぐらい増えるわけ。 84% ってことは1が 1.84 になるわけ。だから20万円もらえる人が 1.84 倍になるわけ、ざっくり言うと。だから2倍まではなんないけど35、6万もらえるんじゃない、もっとか、36、7万かもらえるわけよ。だから僕も最初はそんなイメージをしていたんだけど、遅らせれば、で、ま、あ、でもう一個ね、前倒しもできますと。実は60歳からもらうこともできますと。60歳になった場合は、減りますと。 0.1 ヶ月分 0.4 減るのかな、 0.4 減るんですよ。だから、1年早くもらい始めると 4.8% か減っていきます。5年だったらかける4.8だから20何パー減りますと。で減るんだけど死ぬまでもらえるわけさ、生きてる限りはもらえるから、何年もらえるかはあなた次第なわけですよ。でそれをあの急に国が、お金がなくなったからあなたに年金を急にこの制度でもらってる人に対して変えますってことはしないのよ。 もらい始めてる人にとってみれば一生それでもらえるわけで、ここは日本国も担保してて、そこにあのお金がないからもう年金支給されないんじゃないかって話とは全然違うわけ、実は一つはね。で中にだから僕の知り合いというか友達系ではもうすでに60歳でリタイアして60歳からもらってる人もいる。で65なのに、もらわないでって人もいる。で、まあ、いつからもらうかは1ヶ月単位で決められるので、あ 来月からちょうだいって言えば申請すればできなくはないらしい。だから1年単位じゃなくてね、さっき言ったように1ヶ月ごとにいくらってのは決まってくるから。だからだけどこれがねポイントは、年金ってね、まあ、3段階あるんですよ。3段階かな。基礎年金っていういわゆる国民年金部分だから、国民年金を納めてない人は国民年金って、まあ、ある意味義務だって20歳から60歳まで払うんですよ。それ以降は払わないんですよ、実は40年間払い続けるわけ。それを国民年金を、まあ、毎年国民年金の今負担だと1万6500円ぐらいかな、自分でそれをずっと払い続けていくと毎月大体ですよ7万円ぐらいかながもらえるんですよ。だから7万円の権利はあります。でそれが、遅らせることで、さっき言った 1. 点何倍とかになってったりする。それはできる。そこはあんまり難しい話じゃない。で問題は厚生年金、まあ共済年金も含めて厚生年金と呼ばれてる部分があって、その2つが足した形が最終的に年金の支給額っていうことになって、でその厚生年金の方が、まあ、2段階、まあ、正確に言うと3段階なんだけど、まあ主に言うと2段階ね、報酬比例部分ってなって、いくらもらってるかっていう金額に対応してあなたの支給額はいくらになりますよって計算になるわけですよ。でそれってここ、まあ、なんだろう、この1年間どのくらいの給料をもらってるかっていうところと、あとどれだけ加入してきたかっていうところによるので、一概にいくらっていう計算が簡単にできるわけじゃない。給料全体的なところを計算しながらいろいろやってったりするんだけど、でもう一個ね、下級年金ってあるんですよ。これ知らない人多いと思うね。下級年金っていうのはね、加えるに給料の給かな、これはあの手当みたいなものです。これはあの今はちょっともう変な話なんだけど、年下の奥さんをもらった場合、その奥さんが65歳になるまで家族手当が出ますよみたいな、65歳になるまでの間に例えば5歳年下の奥さんをもらいました。旦那さんが65歳になります、奥さんが60歳になります。でじゃあ5年間は下級年金というのがもらえます。今はね、これなんでかというと、昔はだから家族を養って世帯主が、その年下の奥さんをって、これ自体が今時いけてない話じゃないですか、もう変わってんだけど、でもそういう下級年金制度って今もあります。これは見直されようとしていますが、だから同級生で結婚した人はもらえないわけさ。
ああ、なるほど。
年上の奥さんの場合ももらえないわけさ。とか、あもちろん一定以上の給料を奥さんがもらってるともらえなかったりするんだけど、もう結構な、でも年収800何万ぐらいまでだったらもらえるのかな、奥さんが。でこれは結構な金額なわけよ。月4万円ぐらいもらえるんだよ。
大きいですね。
だってさっきのさ、基礎年金でいくとさ7万円ぐらいじゃん。そこに4万円ぐらいと、あとね、もう一つの給料をもらってたで年金払ってたっていう厚生年金って、いっぱい給料もらってる人もいるじゃない、年収高い人だけど、上限っていうのが、その年金計算上はいくらでっていう計算式があって、月65万円までしか計算に入らないんですよ。100万もらってようが65万円の計算になる。それで逆に年金の払う金額もその65万で計算されてくるので、でだから年収高くてもそんなにもらえないです、それで計算しちゃうから。だからざっくり言うとですね、もちろん、まあ、公務員とかまた恩給とかいろんな手当がある人はちょっと置いといて、一般的な企業に勤めてる人で言うと15万ぐらいかな、ざっくりそこの部分で、報酬比例部分でもらえるのが。でプラス7万円ぐらいですよ、さっきの基礎年金だから月22万ぐらいですよ。22万ぐらいって失業保険と同じぐらいなんだけどね、金額。だから20万円の家賃に住んでたらもうそれだけで終わっちゃうみたいな世界だったりするじゃないですか。って思うと、まあ大体でもその頃にはローンが返済してる、完済してる多かったり、あとそんな借家の人も多くなかったりで、年昔のあれだったら年下の、あの奥さんを養ってる人が多い。だから下級年金っていうのはもらえるんだけど、奥さんが65歳までにその旦那さんが年金もらい始めてないと、じゃあ65から5年間本来4万円もらえますと、年間で40何万もらえるわけよ。それが70歳まで年金を私はもらわないと、給料もらってるし、で奥さんが65になっちゃったと言ったらもらえないからね。実は75になった瞬間に下級年金っていうの、あなたは奥さんが65になった時点で終わりですってなるから、4万円ただただともらえないわけですよ。
なんかもったいないですね。
そうだから、まあ、この考え方の中には、払った分は払ってんだから、国民の義務としてちゃんと払ってるんだから、もらいたいよね。だって
もらいたいですね、
まあ、変な話、生きてるだけでもらえるわけだ。これそれをさ、みすみすもらえなくなったりするわけですよ。でもう一つは、そのさっき言った収入が一定の収入以上の人がある ある人の場合削られるわけですよ。でこれも削られるっていうのはある計算上でこの範囲内だったら2分の1が削られるんで2分の1は出るんだけど、その上まで行っちゃうともうゼロになる。ゼロになった瞬間にあなたは下級年金の資格もありませんとかなるわけ実は。でさっき65万って言ったけど、今ね年金の制度改革っていうのが行われて今年からですよ。今年だから4月以降ですよ。4月以降からその合計年金のさっき言った報酬比例部分、さっき15万ぐらいかなって私が言ったやつよ、
はい、
プラス会社でもらってる毎月の給料プラス賞与の12分の1、まあ賞与の12分の1っていうのにもこれも上限があるからまたちょっと計算式はいろいろあるんだけど、を計算した時に今までは51万だったわけ。今現在51万超えるともらえません、減らされますってことは、51万の合計ってことはそこから15万円は年金が出るじゃないですか、さっき言った報酬比例分ってことは35万円の給料以上もらった分はカットされるんですよ。だから今やさ65歳とかでも35万以上もらった人いたりするのよ。昔はいなかったのそんなに。で今でもそんな多くはないんだけど、これ自営業とか別よ、業務委託は別よ、厚生年金会社の給与としてもらってるパターンだったので、それが働くのやめた方がいいじゃんって。だけど今人手不足だったり高齢者も働きなさいって話になったんで、これが大幅に引き上げられたわけですよ。今までだってこうついね10年ぐらい前かな20何万だったの、それが働かないよね。だから
そうですね、
うん、給料もらったら減るんだよ、今まで払ってきた分もないのよ。でそれが増えてきたわけ、増えてきたんだけど、例えばさ、だから今それが65万になったわけ。今度65万になったってことは月50万の給料もらいながら15万円ももらえることになったわけ、わかりやすく言うと、
はい、
だから随分もらえるようになって65で50万取ってれば結構な空気取るじゃん普通に考えればって思えば、これで大概の人は大丈夫でしょって言うじゃん、言うんだけど、例えばさっきね下級年金65歳奥さんが65になるた時点で終わっちゃうから、後倒しした人はもらえなくなりますよと。であとはもう一個は、後倒しするんだから自分のかける1.07かける月だよ。で増えていくはずなのに給料が本当は65歳から66歳の時あなたの給料いくらでしたって話になった時に、あなたはいっぱいもらっていたからその分削られますから、その分加算されて後ろに行くんだけど、その分の大元の計算式の数字はそこもカットされますよなのよ実は。でそこで僕あの勉強して気づいたのは、これってさ知らないと損するじゃん、誰も教えてくんないわけ。なんでかっていうと、そこの年に達成しない人には知らないから、当事者意識がないと分からないわけさ。で教えてくんないわけで、国はそれは知ってる人にはそうするけど、知らない人は別に知らないでいいじゃんと、別に教える人もないしみたいな。でこれを社労士とかは知ってるんだけど、そこまで本気で聞くような人ってそもそもだからそんなに給料もらってる人がそんな多くなかったりするので、全体の1割もいないのかな、1割ぐらいかな、なんだけど、だから賢い人はいろんなことやってますよ、いろいろやってる。だけどだからまあ一番いいのは、もう厚生年金払わずに、まあ業務委託で報酬としてもらう、これだったらいくらもらってもいいわけ、月100万もらおうが構わないわけさ。だけど会社からすると年金とか社保とかお金を半分払ってるわけですよ、それもいらないっていうふうに思ったりすると、まあそれはそれでいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてっていうことなんかを、今日の話でなかなか分かるかどうかは分かんないけど、なんとなくイメージできる。
そうですね、
うん、とにかく俺はそこまでのお金もらってないしいいんだっていう人とかはいいんだろうけど、一回そこに近づこうとしてる人が、60歳から前倒しした人が、前倒そうとする人も含めて50代から考えた方がいいんだよね、多分そのあたりは。自分はどういうふうになるんだろうって大体分かるから、
絶対知っておいた方がいいことですよね、
うんうんうん、なんだけど結局個別だけど、年金事務所に行って相談すれば無料で答えてくれるけど、今パッと行って窓口で受け付けても一切アポイントを取って予約しなきゃダメなんですよ。
あ、そうなんですね。
で予約も1ヶ月後ぐらいしか取れないから、免許の更新もそうだけどみたいな感じで、もう今すごい仕組みになってきたんで、人手不足なのかもしれないけどねと思うと、どんどんどんどん前倒しで、まあ、自分で賢くというか最低限やんないと、もらえるものも最後まで知らないうちにもらえなかったっていうような話になっていくので、ぜひね、まあ、細かい話なんだけど、だって何しなくてもらえるんだからさ、それをプラスアルファとしてやっぱりやっていくっていうのは結構大きいかなっていう気がするので、ぜひ当事者意識が、まあ、ディレクターさん関係ねえやって顔してますけど、まあ、それはそれで
情報を取っていきたいですよね。
ぜひ取っていく方がいいかなっていう気がします。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。